はい、創世記の1章と2章ですけれども、本当に今日ここに来られている方はとても祝福されている方だと思います。なぜならば、ロゴスミニストリーを13年間ですね続けて、去年の12月にようやく全てを学び終えることができたんですが、また最初からですね、始めます。創世記からですですね。で、ロゴスクリスチャンフェローシップ、カルバリーチャペルの教会として、この立て上げていきたいという祈りがありますけれども、神様のご計画の全体を知っていきたいという強い願いがあります。そのために創世記から黙示録までを順番に読んでいきたいと願っています。そしてその中でですね、単に知識じゃないんですよね。神様の声を聞いて聖霊様に満たされて、そしてキリストの似姿に変えられて、そして互いに使い合う、互いに愛し合う、この神様の建物、教会へとなっていくこと。これが神様の目的です。で、その学びをですね、私たちがこれから行っていきますので、どうか楽しみにしてください。ですね。で、この毎週毎週、もうどこを読むかということはもうはっきりしていますので、ぜひですね、この学びが終わった後、この週一週間は、この3章以降ですね、創世記の3章以降をお読みください。そして土曜日にはその一部を取って深く学んでいきます。そして新しい人が来られた時にもこう適用できるようにですね、こう深くですね、こう分かりやすく話していく。その礼拝をこの土曜日の夜は、この持っていきます。まあ、いずれ本当は日曜日にすべてそれを行いたいんですけど、日曜日の朝に行って、そして昼食をとって、それから、午後に、このような形で第二礼拝、そういう場所をですね、東京のどこか中心部で、この、見つかれば、という祈りがありますけれども、まあ、神様が与えてくださっている、すでに与えてくださっているものがありますのでね、こういう形になっています。ということで、創世記ですけれども、昨日お話ししましたように、創世記の元々の書かれた言葉は、ヘブライ語、ヘブル語ですけれども、ヘブル語の題名は、はじめにというものです。ここに、一節に、はじめに神が天と地を創造したとあるように、ヘブル語の聖書はですね、最初に出てくる言葉がそのまま題名になるんですね。ベレシッツっていう言葉があるんですけれども、それが題名になっています。創世記によって私たちがこの題名の通りに、始まりについて学んでいくことができます。すべての物事の経緯を話してくれています。この世界の始まり、人類の始まり、結婚の始まり、罪の始まり、殺人の始まり、民族の始まり、イスラエル民族の始まり、契約の始まり、いろいろ出てきますけれども、ですから今私たちがなんでこういうものがあるのか、なんで私たちがこのようにして生きているのか、その目的とその存在意義を私たちはこの創世記を通してはっきりと知ることができるんですね。まず生きている目的。なんで今生きているのか。で、どこから始まっているのかが分かれば、あ、この目的で生きているんだ。そして興味深いのはこれから学んでいくと分かるんですけれども、ちゃんと終わりも聖書は記してくれてるんですよね、すでにね。その目的があって作られたんだけれども、私たちが、今度はどの方向に私たちが進んでいっているのか。死んだ後どうなるのか。ですね。それもはっきりと示してくれてるんです。で、それがあるとないでは、もう全然私たちが今生きている生活の意味が変わってくるわけなんですよね。で、今日学ぶところは、世界の始まりと、そして人間の始まりですね。それを見ていくことができます。では、一節を見てください。はじめに神が天と地を創造した。非常に短い文ですけれども、まあ、ここから、もう、1時間ぐらいの説教をした、その説教を聞いたことがありますけれども、非常に 意味がありますね。本当に深い言葉です。世界の始まりについて、今私たち、この人間が持っている考えが二つあります。どのようにして世界ができたのかという考えが二つあります。で、普通は、この一つ目なんですけど、進化論です。進化論。進化論って何かと言いますと、私たちが今見ている形あるものは、すべて何十億年という長い期間を通して、徐々に変化して、今の私たちがいるんだよ、ということなんですね。つまり、今、起こっていることというのは全部偶然なんだ。たまたまそうなったんだ。という考えなわけなんです。で、もう一つは、創造論です。で、それが、今形あるものが存在しているということは、形があるんだから、それを作った知的な存在がいるはずだという前提なんです。で、人格のある存在がその知識と知恵によって目的を持って秩序を持ってこの世界を作ったという考えですね。で、これ聖書はもちろんどちらですか？後者なわけなんですよね。目的があってそして形を持って作られてきたという立場にこの聖書は立っているわけなんですが、どうでしょうね、どちらが理にかなっているでしょうか。もう私たちが中学校あたりからですかね、理科の教科書で勉強する内容はどちらでしょうか。前者なんですよね。そして歴史もそうですね。歴史の教科書もなんか最初の始祖、人類の始祖は何かって言って、最初猿からなんかどんどんなんかこうなってなってるのからどんどん立ち上がっていくっていうのを見るわけですけれども、どちらが理にかなってるでしょうか。で、例えばですね、形あるものって全て私たち今見ている世界っていうのはこの形がありますけれども、例えばこの IC レコーダー見てください。今私が、この皆さんね、録音してる IC レコーダーですけども、これが何億年という長い期間をかけたら金属とか石油が合成されてこのように形あるものになることできるでしょうか。何億年もかけたら、すごい長い期間をかかったらこうなるっていうふうに思えるでしょうか。そうじゃないですよね。簡単じゃない。これ製造した、これはなんだっけ、三洋ですよ。三洋結構いいので、皆さんね、進めますけれども、三洋の IC レコーダー。三洋の人が、開発したわけですよ。頭使って。そして、こうやったらいいというふうに、考えて、それで出来上がったって言っても、あまりにも当たり前なんですよね。そっちの方が理屈にかなってるわけなんです。では、これを自然に、今度は適用させてみましょう。美しい自然を私たちは見るわけなんです。で、どんな美術、芸術作品よりも自然そのものの方がもっと美しいわけですよね。イエス様もこう言われました。栄華を極めたソロモンでさえこのような花一つほども着飾っていませんでした。花をご覧ください。綺麗ですよね。なんでこんな美を持つことができるのか、偶然ですか。これが難しい。そう考えるのは難しいということです。で、今度はですね、人体も考えてみましょう。人体。ちょうど私たちが日本に戻ってくる前は、いたところで、大学生たちが集まるこの聖書の勉強会で私教えてたんですけど、そのリーダーの人が医学部の学生だったんですね。で、その彼女も連れてきて、で、彼女も、まだクリスチャンじゃなかった、クリスチャンじゃない医学部の女の子なんですけども、聞いたんですよ。カメラと、ね、今の高性能なカメラと、目はどっちが性能がいいですか？目の方がいいわけなんですよ。はるかに目の方が性能に作られていることは、医学、 あの医者の卵であれば誰でも分かります。まあ私たちもど素人でも分かりますよね。これほど細微にわたって秩序を持っているということが、何億年の時間をかければ偶然にそういうふうにたまたまなるんでしょうかね。無理やり考えたらできるかもしれないけども、やはりこれを作った存在がいると考えた方がすんなりいくわけなんです。で、私たちは神という言葉を聞いただけで生理的に拒否反応を起こしやすいですよね。なぜならば神というのは古代の人が作ったもので、昔は必要だったかもしれないけれども、今は科学が発達してそれでそのような考えを持つ必要はないと。だから神を信じること自体が非科学的で反知性的であるというふうに言うんですけれども、仮にそれが正しかったとしましょう。でも私はっていうか皆さんも考えていただきたいんですが、身を見てください。身、その結果を見てないんです。神を信じている人たち、すべてに目的があるんだと信じている人たちによって作られたものと、いや、すべては偶然だよ、神なんかいないよっていうふうに言ってる人たちがもたらしているものとの違いなんです。昨日もお話ししました。例えば、明治時代になって、学校ができましたけれども、その学校の多くが誰がもたらしたでしょうか？宣教師ですよ。宣教師。で、病院もそうです。日本国憲法も、アメリカの GHQ が作ったけれども、アメリカの憲法というのは英国から始まっています。すべてモーセの律法を土台にして作られた憲法です。いろんなものが無から有、その有、あるものに出来上がって私たちに恩恵をもたらしているんです。では、アメリカで無神論だって言ってる人がすごくたくさんいます。無神論というよりもですね、反キリスト教と言った方がいいんですね。もともとキリスト教文化だったので、それに反発して、いや、神はいないっていうふうにこの、なんていうんですか、私たち神がいないって言ったら簡単に言えますよね。彼らは神がいないっていうのをですね、論理立てて哲学のように話していくんですけれども、あの宗教みたいですね、あれね。で、言っていくんですよ。で、無神論の人たちが、病院を作ったでしょうか？学校を作ったでしょうか？批判こそすれ、そしてあと無神論だって言っている社会主義や共産主義の国が、何かを作り出したでしょうか？今あるものを受け入れてそれを取っていくことをすれ、自分たちが生み出すものってないんですよ。ないんですよ。これが身なんですね。で、これが、例えばキリスト教と言われている人たちの中でも、神様の、これは神様の言葉じゃなくて人の言葉だというふうに言っている人たちがいます。でも本当に人が変わっていく、姿を見ていくことができるのは、これが神様の言葉なんだって本気で信じてる人たちの間だけなんです。身なんですよ。身なんですよ。これが書かれ、このことについて書かれているのが、ローマ人への手紙の1章の18節からなんですが、ちょっと開いてみてください。ローマ人への手紙の1章の18節から23節までお読みしますが、よろしいですか？というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは彼らは、神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。 彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。いかがでしょうか。自然界を見たらですね、先ほど読んだ神は初めに天と地を作られたということが明らかなのに、これ19節に書いてますよね、20節。明らかだと。ですね。神様の栄光を見ることができるのに、それを拒否したんですよ。で、自分はそれによって知者だと言ってます。ね。この神なんていうのは昔のものだと言って、科学が発達したんだからと言ってですね。それを、だけれども、どうなってますか？心が暗くなってるんですよ。で、思いが虚しくなってるんですよ。で、愚かなものになってるとここに書いてます。ですね。人間には絶対に目的が必要なんですね。生きている意味を必要としている存在なんです。なぜか。神様によって作られたからです。これが、ここに書いてある答えですね。はじめに神が天と地を創造した。では戻ってください。一章ですけれども、一章一節ですが、で、ここに書いてある創造したという言葉のヘブル語、もともと書かれた言葉の言葉は、バラという言葉で、もう一つですね、違うヘブル語が使われている、形作ったというふうに訳されている言葉があるんですけど、二つの言葉があります。で、この、こっちのもう一つの方をまず先に説明しますと、この形作った、このアッサーとかですね、ちょっともう一つ言葉があるんですが、そっちの方はですね、すでにあるものを、こう、いろいろ合わせて、集積して、そして作ったということなんです。で、これは私たち人間にできることなんですね。これもそうじゃないですか。原料があるわけですよね。石油があったり、なんかなんだ、今のいわゆるレア、携帯だったらレアメタルとかですね、言われてますよね。もともとあるものをですね、使ってるわけですよね。けれども、今ここで創造したというふうに書かれているヘブル語の方は、無から有を創造することなんです。何もないところに、あるものを存在せしめるという意味の言葉が、使われています。人間にこれできないんですね。人間にはできないんですよ。これを神様が行ってくださっています。もちろん他の働きもあります。これすでにあるものをこういろいろ組み合わせて神様がするということもありますが、ここでは無から有をお作りになっている言葉が使われているんですね。では次をご覧ください。地には形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光を良しと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第一日。はい。このようにして、神様の創造が始まりました。はじめに神様が光を作られたんですけれども、この光っていうのは、まあ、エネルギーって言い換えてもいいかもしれませんね。創造物のすべての元になっているのが、この光のエネルギーですね。そしてここでの神様の創造の仕方を見ていただきたいんですが、まず、光をあれと、なんて言いました？仰せられた。言葉を神様が持っています。そして、すると光ができて、次に4節、光を、よしと見られた。このよしというのは、英語だと、good。That's good。ですね。いいじゃん。すごい。こういう意味の、本当にそういうヘブル語ですね。こうちょっと爽やかな感じの、心地よい感じの、good。いいねっていう。なんだ、今の Facebook もいいねってなりますよね。いいねっていう。そういう意味なんですね、ここで言って。だから神様って感情を持っておられるんですよ。感情を持っておられます。ご自分が作られたのをいいねとおっしゃっていますね。そして次に、そして神はこの光と闇とを区別されたんですね。 で、この、2節を見ると何も形がなかった、防爆としていたっていうのがあります。そこから区別をする方なんだっていうんですね。すべてを、この秩序をもたらす、その計画を立てておられる。神様の姿を見ることができ、そして次に5節に、光を昼と名付け、闇を夜と名付けた。名前を付けています。創造性が持っているか、クリエイティビティを持っておられる神様ですね。で、このパターンを、この後も見ることができるんですね。同じような形で神様が一つ一つをお作りになっています。では次に、ついで神は大空よ、水の中にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり、朝があった第二日ということで、大空を神様がお作りになりました。もともとこの水ばっかりがあったんですけども、そのところにこの空間を作られたわけですよね。上と下にって書いてます。で、今の世界見るとどうですか？上の方にないですよね、水がね。下にしかありません。そうですね。あの、海。下にしかないです。上は、まあ、水蒸気はあるけれども、昔は水の層があったようです。ね。で、これが、創世記の7章の11節に、亡くなった話が書いてあります。そこにですね、創世記の7章の11節に、ノアの時代の洪水が書かれてるんですけれども、天の水門が開かれたって書いてあるんです。おそらくは、その水の層が、この、砕けて、大雨を降らせたというふうに考えられます。では次に9節ですが、神は天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされた。三日目まず陸と海をお作りになって、そして続けて神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせようと仰せられるとそのようになった。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされた。こうして夕があり、朝があった第三日とあります。ちなみに、普通、朝、夕って書くじゃないですか。でも、こう、夕と朝ってありますよね。ですから、聖書の時代のこのユダヤ人たちは、今でもイスラエルのユダヤ教の人はそうなんですけど、夕方、日没してから一日が始まると考えてますね。だ土曜日っていうのは実は金曜日の夕方、晩から始まるっていうふうに、考えているんですけれども、まあ、ちょっとした知識っていうか、なんていうんですか、これ。なんかクイズかなんか答えるときに。トリビア。で、それでですね、ここでは、先ほど話しましたように、まず海と陸があるわけですね。で、神様その境を作られたわけです。で、他のところにも、例えばエレミア書とかにも書いてますけど、その境を、この海がですね、海っていうこの波とかが、この余計に陸の方に入ってこないようにさせているのは誰なのかと。で、それは私ではないかと。海でさえが、波でさえが私の言うことを聞くのに、あなた方はなんで私に反抗してるんだっていうような言葉があるんですね。で、私は本当感動するんです。そこのエレミア書を勉強した時に感動したのが、江戸時代に伊能忠敬って言いましたよね。で、その人が、その測定をして、もう全国を巡り歩いて測定をして、測量をしてですね。そして、作った日本地図が、今の地図と全然変わんないわけなんですよ。何百年前にあった、その地形とですね、今の地形って変わってないんですよ。おそらくはもっと技術がもっと前からあったら、昔の地形と今の地形って変わってないはずなんですよ。驚くんですよね。これも神様がしてくださってるわけなんです。そしてその後に陸に植物をお作りになりましたけれども、植物の特徴は、自分でまた、産むことができる力を神様が与えてくださっている。それは種を通してですね。 与えてくださっているわけですが、でここで強調しているのは、神様が強調しているのは、おのおのその種類に従ってです。2回書いてありますね、12節に。おのおのその種類に従って、そしておのおのその種類に従って。ありますよね。で、これが後で動物にも、この他の、動物にも適用されているんですけれども、簡単な話なんですが、桃の種をまいたら、何の実がなりますか？桃の実ですよね。バラの種をまいたら、バラの実ですよね。ですよね。杉の木の種をまいたら杉の木です。こういう意味です。非常に単純です。でも、興味深いんですが、進化論っていうのが、なんか今までこれキリスト教が無知でね、それでこのダーウィンがこれ発見したかのように見えるんですけれども、ダーウィンもキリスト教から離れることはできなかったんです。なぜか。彼はここを意識していました。それぞれではなく、ある種から他の種に移り変わることができるんだ。そのようにしたいと思ったわけなんです。だから、何ですか、魚から、なんかわかんないけど、こう陸上に上がって、爬虫類になって、で爬虫類がなんかわかんないけど、哺乳類になって、ね、一つの種からもう一つの種に変わるというふうに考えたかったんです。これがここの聖書、その根拠になっている聖書の箇所なんですね。そして、私たち、東洋人は、この考えは教えられなくても分かってるんです。知気性という言葉があるじゃないですか。あれ仏教用語ですよね。生まれ変わったら獣になるよという意味ですよね。もともとは。輪廻転生ですね。だから他の種類に変わるんだというものは、その東洋の思想の中にはすでにあったんです。それをキリスト教式にくっつけて作ったのがあの進化論なんです。だから極めて思想的で哲学的なんです。科学だと言われてますけども、科学ではないんですよ。科学ではないんです。ちょっと難しい話したんですけれども、そういう、でもすごいとても大事なんです。なぜかって言ったら私たちが受けてる教育は全部そういう話だ。で、なんでこれが大事かというと、後で出てくる人間と動物の区別を結局今の社会はしないようにしてって、その産物が動物のように人間を扱っていく、人間の尊厳が奪われている社会になっていったっていうことなんです。人間と動物がどういうふうに違うんですか？昨日お話しましたよね。例えば犬を殺すのと人間を殺すのはどう違うんですか？なんで、犬は殺していいのに動物、人間は殺してはいけないんですか？なんで死刑になってしまうんですか？人間を殺すと。説明ができないんですよ。その進化論に従うと。けれども、区別をする神様なんです。いや、もちろんですね、例えばシェパードからなんか違う、なんかつがいさせですね、あるじゃないですか、違う種類の、犬になる。そういうのあるじゃないですか。雑種とかですね、いろいろある。そういう話を今してるんじゃないんですね。例えば、犬でもやっぱ犬じゃないですか。その後でも。で、じゃなくて犬が猫になったりって話をしてるんですね、今ね。うん。それはないよっていう話をしてるんです。で、現に私たち今生きてる世界で、中間種って言いますか？中間種って。もし進化論が正しかったら、今もう進化してるはずなんですよね。だから、真ん中の種類がいて、叱るべきなのに、存在しないわけなんですよ。存在しないわけなんです。で、いや、食人人種がいるじゃないかとかって言うんです。食人人種も神様によって作られた、たっとい高価な存在です。そこに宣教師が行って、命を捨ててでも行ってですね、彼らはもう人を食わない、普通の人たちになっています。変わっていますよ。彼らも同じなんですよ。私たちと同じ人間なんですよね。 ということをここで見ることができます。で、次14節。ついで神は光るものは天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のために役立て、天の大空で光るものとなり、地を照らす、地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。それで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼をつかどらせ、小さい方の光るものには夜をつかさどられた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とをつかさどり、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれを良しとされた。こうして夕があり、朝があった第四日とありますが、もともとも光を神様はお作りになっています。けれども光を反射するものを神様が作ってくださいました。星と月と太陽ですね。で、ここで目的は光をそのものを作ったというよりも、見てください。印のためです。季節のためです。日のため、年のため、つまり暦のために役立つように神様が作ってくださって、つまりこの天体の運行は非常に秩序を持って精密に動いているということを神様はここで目的を持ってもう言及しておられるわけなんですよ。これを発見した人、誰だかご存知ですか？理科の授業で出てきそうなんですけども。言ったらすごいわかる。ケプラーですね、ケプラー。ケプラーという人が、第一の法則、第二の法則、第三の法則っていうのがありますけれども、その、天体の運行が、星の運行が、これが秩序を持ってるという考えだったわけですよ。で、当時は、そんなの思いつきもしなかったんです。考えられなかったんです。想像すらできなかったんです。でも、ケプラーは熱心なクリスチャンでした。彼は、で、そして非常な数学的な天才、数学における天才だったんですけれども、彼はですね、神が作られたのだから、秩序があるはずだという信仰ですよ、これも。信仰によって計算を始めたんです。膨大な計算を始めたんです。何年もかかる計算を始めて、それでこの法則を見出したんですよね。ここに書いてある通りなんですよね。ここに書いてある通り。そして次ご覧ください。20節ですが、ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上、天の大空を飛べと仰せられた。それで神は海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。埋めよ増えよ海の水に満ちよ。また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝があった第五日。いかがでしょうか。動物を神様がここでお作りになっていますけれども、空、空中にいる動物と、あとは、この海の中にいる動物ですね。海の中にいるって言っても全てが魚類ではなくて、今で言う、まあ、哺乳類、クジラとかもいますけれど、イルカとかもいますけれども、ここでの特徴は、卵を産むってことですよね。これ、祝福して仰せられた。先ほどなかったですよね。産めよ、増えよです。ですね。産めよ、増えよ。交尾することによって、メスとオスが交尾することによって、産むように神様がその祝福の命令を与えておられます。では今度は24節です。ついで神は地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれを良しとされた。さっきから言ってるようにこの言葉をお語りになって、そして秩序をもって種類に従ってですね、区別されてですね、そして良しと見られたと。陸上の動物をそのように作られました。で、同じ陸上にいる生き物なんですけれども、今度は人間ですよね。そして神は、我々に似るように、我々の形に人を作ろう。 そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自分の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。はい、第一礼拝でお話しした通りですね。神の形に似せてという題名でお話ししましたけれども、神様の創造物の最後がご自分に似たものだったんです。ご自分の形に従ったものだったんです。で、神様が全てのものを作りになられて、それを支配されているように、人にもその支配を任せて、そして自然を支配するようにお定めになったけれども、それが損なわれたのが、あの創世記3章の話ですね。アダムが罪を犯したために損なわれたわけです。いかがですか？これだけ見ても、私たち、神様の目からどうですか？高価で尊いんですよ。高価で尊いんですよ。世において何でもない人であっても、神様にとっては全然違います。特別です。動物と違うんです。ましてや機械とも違います。神様がご自分に似せて作ってくださったということです。で、この形がダメになっちゃったんですよね。その形をダメになってしまったものを神様が何とかして元に戻そうとしておられる情熱、神様の熱意、それを見ていくのがこの聖書の物語なんですよ。昨日面白い質問ありましたよね。もともと面白い質問っていうか、私が勝手に質問したんですけど、罪を犯すんだったら、もともと神様人間作らなきゃよかったじゃないかっていう話ですね。善悪の知識の木からの話で、そこから発展したんですけれども、まあそれ言われるとですね、いや、わからないですよ。正直なところわからないです。でもはっきりわかってるのは、神様が今どう思ってらっしゃるかです。熱情を持って、情熱を持って、何とかして、この神の形に私たちを戻すことをお考えになっています。そして先ほど話したように、もうすでに約束されてるんです。聖書は本当に素晴らしいです。神様は本当に素晴らしいです。このように始めを教えてくださってるだけではなくて、もうすでに終わりも教えてくださってるんです。創世記の最初の箇所を読むときに、黙示録の最後の箇所を読んでみてください。ですか？今1章2章読んでますよね。今度は黙示録の21章と22章をですね、見ると、とっても似てるんです。22章開いてください。ですか？一節から五節まで読みます。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との溝から出て、都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らは灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは何ですか？永遠に王である。びっくりしましたか？もう。行き場所も分かってるんですよ。永遠に王なんですって。永遠に。で、今読んだこの1節から4節の箇所も後で出てきますけれども、とても似ています。ですか？神様はこれを目的にされてるんです。すべてのものを支配するように。私たちが本当にあらゆるものをこの任せられて、神様から創意工夫を持って作り出していくことができる、管理することができる、いろんなものをまとめていくことができる、そういう神様に似た存在としての姿を終わりの日に回復してくださいます。 ですから今霊的に私たちのそのストーリーが始まったんですよ。イエス・キリストを受け入れたものは何ですか？誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。見よ、すべてが新しくなりました。これ第二コリントに書いてあります。これを始めてくださってるんですね。で、次をご覧ください。創世記一章戻りますが、27節、神はこのように人をご自分の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造した。この男と女のストーリーは2章以降に出ています。で、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。はい。先ほどはどうですか、22節にあった動物に対する、この、鳥とか魚に対する神様の命令が、産めよ、増えよでしたよね。28節は、地を満たせ、地を従えよ、また支配せよなんですよ。で、ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息あるもののために、食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。で、当時はですね、草だけを食べてた。草食だったんですね。肉食べてなかったんですね。興味深いですね。で、これが変わるのが、ノアの時代の洪水起こった後ですね。その後にこの9章を見ると、創世記の9章を見ると、肉を食べていいことが書いてあります。9章の3節に生きて動いているものは皆あなた方の食物であるというふうに書いています。で、最後ですが、一章の31節、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり、朝があった。第6日ですね。はい。先ほどまで、良しと見られたと書いてありますが、ここでは非常に良かった。神様は喜んでるんですよ。いやー、すっごいね。特にご自分がお作りになった最高傑作品である人間を作られたので、すっごいな。それで夕があって朝があっても第6日です。で、2章ですが、こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。はい。7日目は、休まれました。私たちが休むというと、昨日もよく休まれましたでしょうか。午後1時からですね、夜の9時ぐらいまでずっと祈ったり、御言葉読んだり、なんかいろいろ活動してたんですけど、私もさすがに朝は、疲れてました。ゆっくり休みました。疲れるから休むんですよね。神様は、詩篇に書いてますが、まどろむこともなく、ね、これ疲れることもないんですよ。疲れないですね、神様は。だからイザヤ書に書いてますよね、疲れたもの、新しい力を得るために主を待ち望みなさい。神様は永遠の昔から生きておられる方でエネルギッシュでですね、疲れることないんですよ。じゃあなんでここで休んだのか。もう作る必要がないほど、完全に作られたからです。もうないんですよ。完全に作られた。完成したので、もう、例えばビルが完成したって言ったらどうですか？よし、はい、もっと建てなきゃいけない、建てなきゃいけないってやる必要ないですよね。ビル完成した。おめでとう。これが7日目なんです。祝福して、そしてそれを聖とされたとあります。聖という言葉は、ちょっと難しいですよね。日本語にもありますけども、仏教のほら、聖っていう言葉と全然違いますね。もともと区別するって意味なんです。こう分け、隔てるって意味ですね。分ける。で、ある目的のために、用途のために、分けておくという意味なんです、もともとが。だから、聖書という言葉がありますけども、聖なる書物ですよね。いろんな人間が書いた書物があるけれども、この書物は、 神のために分かれた書物。分かれるとあの別の方の分かたれたって言ったらいいですね。分かたれた書物なんですよ。でそういう意味で聖とした。だからその日を聖とされたんです。神様のためのものとしてくださった。で、これを後に神様がイスラエル民族に対して、イスラエルの民に対して安息日を守りなさいという安息日にされました。で、質問があるんですね。あの質問っていうのはその多くの人が質問するんですけれども、それは日曜日ですかって聞くんですね。で、そうじゃないですか。世界中で、あの、休みの日が日曜日ですから、みんな日曜日だと思うんですね。で、教会の人が特に、日曜日が安息日だというふうに言うんですけれども、それは世界をまだ皆さん知らないからです。イスラム圏は金曜日が休日なんですね。イスラエルは何曜日でしょうか？土曜日なんですよ。イスラエルの安息日は、交通機関も全部止まります。だから皆さん、来ることできなかったんです。あの、車じゃない方は。ですか。で、熱心なユダヤ教徒だったら、車にも乗れません。なぜかって言ったら、エンジンを、ね、この発火させるわけですから、それがですね、仕事に当たるわけなんですよ。全部が止まるんです。まあ、イスラエル旅行も3回行ってますので、もう、あの時の不便さはね、もう溜まったものじゃないですね。すべてが閉じてしまっているので、もう、休むしかないんですよね。まあ、いいことですけれどもね、休む。ですから、土曜日なんですね。で、それは、でも、先ほどお話ししたように、イスラエル民族に対して、イスラエルの民に対して神様が律法によって与えてくださったもので、聖書には、実体は、キリストにあるというふうに書いてます。一体何なのか。とても大事ですね。神様が完成されたから、もう完成する必要ないから休まれたと同じように、救いの神様の働きも完成してくださったんです。イエス様が十字架につけられた時の最後の言葉が、テテレスタイ。完了したということ。で、息を引き取られました。もう、私たちが、罪から救われるために、その罪を償おうとするためにする努力は、必要なくなって、もう全部そのことは、神様側の方で、行ってくださったんだ、完成したんだという意味なんです。だから、これ難しいんですよ。イエス様信じるとき、また信じた後もそうなんですけれども、私何すればいいんでしょうか？思いませんか？イエス様を信じた後に、これからですね、とっても良い、このね、行いをしていくためになんかいろいろやっていかなきゃいけないと思うんですけれども、私は何をすればいいんでしょうか？いや、もちろんね、することっていろいろあるんですよ。でもあるんですけども、もう全部を神様がしてくださったこと。完成してもパーフェクトにしてくださったこの救いを感謝して喜んでいることなんですよ。これが礼拝なんです。私たち日常生活を送ってると忘れますよね。いつも働いてるから、いろいろ行ってるから忘れますよね。でも、なんで礼拝に来るのかというと、全部してくださったんだ。もう神様が全部してくださったんだ。もう私たちはただ、終わりの日にイエス様が戻ってきてくださる。このことを思いながら神の国に入ることができる。先ほど読んだあの神の国ですよ。入ることができる。この喜びをもう本当にただ味わうためにですね。私は今ここに来ています。神様ありがとうございました。すべての罪をあなたが全部取り除いてきてくださって、白くしてくださって、それで神の子供としてくださって、神の国に入ることができるようにしてくださった。それから喜びが出て愛が出てきてですね、ああ何か具体的にやってみたいな、この教会の中でもこの奉仕してみたいな、またさっきはね献金の時間ありましたけども、神様に捧げたい、もう本当にこの喜びを他の人にも知らせていきたい、こういうふうになっていくわけですよですね。だから今キリストイエスにあって、イエスキリストにあって安息があります。 仏教の人は涅槃という言葉を使って今でも一生懸命ですね、この世の何ですか、煩いから解放、解脱することができるために祈ってるわけですよね、一生懸命。私たちする必要ないんです。もうあるから、あるんですよ。涅槃の領域はもうすでに得てるんです。キリストが私たちの平安になってくださいましたですね。では次、4節です。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が天と地を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。はい、4節を見ると経緯だって書いてますよね。経緯だ。一章にもうすでに書いてありましたよね。でも二章にもまた出てきます。で、実は聖書にはこういう書き方を何度も行っています。つまり、最初に大まかな話をざーっと最後までするんですよ。最初から最後まで、一日目から七日までの話をしたわけですよね。して、次に、ある部分に焦点を合わせて、もう一度話し始めるんです。だから最初にバッと話して、大まかなこと、要点を話してですね。それから、実は人間についてなんだけれども、このこと、こういうことをしたんだよっていうふうに、またちょっと戻って詳しく話していく。ね、だからここでも同じ出来事の話をしています。で、具体的にはここで、植物がまだ生えていなかったって書いてますよね。だから先ほどの3日目の陸ができて植物がまだ生えていく前の話をしています。それで、その時には何ですか、霧が地から昇っていて、またはこの 6節のですね、この下の方にある説明を見ますと、地下水って書いてますね。地下水が地から立ち上っていた。だから雨が降ってなかったんですよ。でこれが、あと3週間ぐらい後かな、ノアの時代の洪水の話をするときに出てくるんですけれども、洪水が起こったときに、起こる前にですね、ノアが箱舟を作りなさいと神様から命令されて、それで作るわけじゃないですか。すごい信仰がいったと思うんですよね。雨さえも降ってなかったんですよ、ちゃんと。洪水？何ですか、それはっていうことになるわけです。でも地下水、だから上にも水があって、それが破れて水が降ってきただけではなくて、そこの、何章かな？開かなくてもいいですけども、7章のところに書いてあるんですが、巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂けて書いてあるんです。だから、地下からも水が出てきたというふうに考えられるわけですよね。で、それが今ここで、まだあるわけですね。この地下水があって。で、次、7節。その後、神である主は、土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。はい、ここはとっても大事です。ね、第一礼拝の説教をどうぞ、思い出してください。また聞いてない方は、お聞きください。これが人間が神の形に作られた大きな理由です。大きな理由っていうか、その内容です。神である主は、まず土地の、ね、土地の塵で人を形作る。これは動物と同じですよね。動物とか植物と同じの。この私たちの肉体って、土地の成分と同じですからね。同じですから。で、作ったんですけれども、今度は花に命の息です。で、昨日説明しましたが、これがルアフっていう言葉で、霊ともスピリット、霊とも訳すことができるし、また風とも訳すことができる言葉です。全部同じなんですよ。だから命の霊を吹き込んだというふうに訳すこともできるわけなんですよ。で、人が生き物となった。つまり霊的な存在なんですね、人間は。霊的な存在なんです。ここが動物と人間が明らかに違う部分で、なぜならば神は霊なんですよ。霊なんです。だ、霊と霊が交わる、この交流を持つことによって、私たちは人間が人間として生きていくことができる わけなんですね。昨日説明しました。神様は三位一体の方ですね。父、子、聖霊の方ですね。そして人間は、霊があって、そして魂、今で言うと意識とか精神があって、そして肉体、体を持っています。ですね。で、その聖霊の部分と、この神、私たちの霊の部分が交わることによって、初めて思い、ね、私たちの精神の部分と、あとは肉体の部分を制御する、この収めていくことができるようになるんだという話を、しました。そして、神である神は、主は、東の方、エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には、命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。はい。東の方、エデンの園と書いてありますけれども、これ後でちょっと、地理的な位置、ちょっと次を読むとですね、少し推測できます。一つの川がその園を潤すためにエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピションで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、またそこには、ブドラフノとシマメノもある。第二の川はギホンで、クシュの全土をめぐって流れる。第三の川はヒデケルで、それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。ですから、園があってですね。で、この真ん中から水が流れているわけですけれども、大河ですよね。これかなり大きな川ですね。四つの源となってて、ピションで、このハビラというのは今のアラビア半島の北側にあります。そして、クシュという第二の川のクシュ全土っていうのはこれはエチオピアのことです。今のエチオピアとスーダンあたりですね。あとエジプトの南部あたり。だから、かなりアフリカのですね。この、北から、中央部あたりですね。そして次に、アシュルっていうのはアッシリアのことです。で、今のイラクの北側の部分です。そしてユーフラテス。これはわかりますよね。イラクの南の方流れてますよね。シリアからイラクの南のペルシャ湾に流れていくところですけども。だから大体、ノアの時代にこの洪水があって、またこの地殻変動とかいろいろ起こって、かなり今の見てる私たちの世界と当時は違うんだと思うんですが、それでも、まあ大体そのイラク、の北側というか、ちょうどトルコとか、あとシリアとか、あそこら辺のあたりに中心部分があったのではないかと考えられますが、まあ、これも、これはあまり重要なことではなくてですね、大事なのがですね、まず中央から水が流れていて、それによって木々が生えて、それでたくさん実を食べることができて、金銀もありましたよね。ここに金が出てきたり、宝石が出てきたりしますよね。これが神様が人間のためにお作りになってくださった園だったんですね。先ほど読んだ新しいエルサレム。神様が作った都を見ると、黙示録の22章を見ると、同じように都の中央から命の水が流れていて、その脇にその実を毎月結ばせるその木が生えていて、それを食べて、そしてそれによって私たちが癒されたと書いてあります。同じ。そしてその、都はですね、この大通りは、ガラスのように透き通った金でできている。考えてみてください。ガラスのように透き通って。不純物が全然ないわけです。だから私たちが今ですね、この何十億とするですね、これダイヤモンドって、うわぁ、生きるんだ。新しいエルサレムに入ったら石ころですよ、ね、そういうところに神様が入らせてくださるわけなんですね。で、初めもそうだったんです。で、次に15節、神である主は人を通りエデンの園に置き、そこを輝かせ、それまたそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。ですね。はい、ここもとっても大事ですね。 話しましたけれども、昨日話しましたが、善悪の知識の木がなんでそこに置いてあったのか。神に似たものとして私たちが作られているので必要だったんです。神様を愛していくためには神様を愛さない選択肢も必要だったんです。神様が自由意志を持ってこの創造的な働きをしている、そのいろんなことを考えている中で選択するよこの力を持っておられることを見ることができるんですけども、同じように人間も選択することができるようになっています。で、私たち日本にいるとですね、これ空気のように感じるんですよ。なぜかって言ったら何をするのも自由だからですね。だから今日もここで礼拝に来てますけれども、礼拝に来ない自由はいくらでもあるわけですよね。でも礼拝に来た、なぜか神様を礼拝したいからという純粋な思いがあって、選択肢があって、それでここに来たから、本当に、あ、礼拝に来たんだなって分かるんですよね。でももし、イスラム教国に私たちがいたとしたらどうですか？分からないです。生まれた時からムスリムですよ。そして、もしムスリム、イスラム教を捨てたら、死ななきゃいけないんですね。死ななきゃいけない。そしたら、来ますよね。で、男だったらわかるんですけど、例えば姦淫の罪を犯したら死刑だったら、いや、しないですよ。怖いからしないですよね。でも、その誘惑がたくさんあっても、私は妻との関係を持ち続ける。他の女とは付き合わない。これだから、本当に妻を愛してるってことがわかるわけですよ。死ぬのか怖いから、妻といるんじゃないですよね。妻を愛しているという時には妻を愛さない選択がないといけないわけなんです。それで善悪の知識の聞く。なんで善悪かっていうと、神様のみに善と悪を知る知識があるんだという意味です。私たちは神様に頼って、神様小さな子供のようにですね、無垢になって神様だけに信頼して、より頼んで、判断を仰いで、そして神様と一緒になって生きていくようになっていく、そのようにしているときに初めてその神と同じようにですね、このいろんなものをこの管理していくことができるようになるんだということですね。それが、何ですか。善悪の知識という神様のみに属しているもの。これは食べてはならないと。そうすると、神様から独立してしまうことになります。私が善悪を知りますよ。私が自分で自分の人生を歩んでいきますよ。私の判断で、私の力で、私の計画でやっていきますから、あなたはいりません。神はいらない。私が神の役を演じますよということになるわけです。だから今ここで死ななければならない、霊的に死んでしまうことになるよという意味です。では次ご覧ください。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。はい。ここから、結婚の始まりを見ることができるわけですね。ですね。人の始まりを見ました。で、次は結婚の始まりです。で、ここで、一人でいるのは良くないと神様は言われたんですけれども、もともと神様は三位一体の神様ですね。我々に似せてと神様言われましたが、神様の中でも交わりを持っています。複数であって単数の神様です。三位一体。複数なんですけど単数の神様です。 だから同じように作られた人間も一人だけでいると足りないんだというふうに神様がお考えになったんですね。で、それで仕事をしているときにそのように足りないなっていう気持ちをこの神様が思われたわけなんです。アダムが動物に名前を付けています。まだ土地を耕しています。今仕事するの大変ですよね。だから仕事って聞いただけでですね、天国でも、この理想の状態でも仕事しなきゃいけないのかってちょっと拒否反応が起こるかもしれませんけれども、それはアダムが罪を犯した後の汗水垂らして、この働かなきゃいけない苦労するという結果であって、もともとは楽しいものだったんですよ。ですね。だから仕事してたんですけども。それで、なんか足りないな。という気持ちになったんです。で、ここで、特に女性の方。知っていただきたいのはですね、男は仕事をする存在なんですね。生き物なんです。いつもこれをするべきか、あれをするべきか、こうだ、ああだ。ですね。で、私、妻によく言います。なんで私の話聞きてないの？聞かなかったの？なぜかというと、私がコンピューターの前で説教の準備をしてたからなんですね。で、女の人はですね、一つのことをやって、次のことをやって、あることをやって、こういうことで、いろいろできるんですよ。男できないんですよね。できないんですよ。なぜか、仕事をするように作られてるからなんです。で、その時に足りないなっていう気持ちになりました。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取りそのところの肉を塞がれた。こうして神である主は、人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。素晴らしいですね。まずですね、ここで、女はどこから作られたか。足から、男の足からじゃなかったんです。頭からでもなかったんです。あばらから作られたんですね。あばら骨、じゃあ、男の方は一つ足りないんですかとかっていう話はよく出てくるんですけども。いや、同じですよ。けれども、脇から取られたっていうのが大事ですね。つまり、女と男って対等なんですよ。で、それがはっきりと示されたのが新約聖書で、男も女もキリストにあって一つなんだよ。ということなんです。これとっても大事ですね。で、実は罪を犯した後の呪いの一つが、女は男を慕うが、男が女を支配するっていうのが書いてあるんですよ。これ呪いの一つなんです、罪の後の。今起こっているこの男尊、女卑という、混ぜた。とにかく女の人の方がこの弱い立場にあってこう虐げられていくっていうのは、元々の神様のデザインではないんですね。けれども秩序はあるわけです。男が仕事をし、その仕事をしている中で何か足りないなっていうのがぴったりとこの人がいたら、もう私はこれで、OK っていうですね。自分の一つの体になった気分。何か足りなかったものがなんかピターっとはまって、ここに書いてある喜びですね。骨からの骨、肉からの肉なんですよ。結婚されてる方はもうみんなご存知ですよね。男の方特に。なんで妻がいて嬉しいのか。いなかったらなんか自分じゃないように感じるからなんです。いると一つになっている。一つの体になっているっていうのがわかるからなんです。それはもっと綺麗な、いわゆるね、人間的に見てもっと綺麗な美しい人いますよ。ね。でもね、なんで横にいて欲しくないかって言ったら、で自分の奥さんがいいかって言ったら、いや、これなんですよ。肉からの肉、骨からの骨なんですよね。でそして、ここでですね、女と名付け、これは男から取られたのだからって、これわけわからないんですね、日本語で読むと。これを23節の下の方を見るとですね、このヘブル語のこの言葉が書いてあるんですよ。イシャーと名付けよう。これは、イシュから取られたのだからっていう、これ。もともと女がイシャーなんですね。そして男が、イシュなんですね。この説明が書いてあるんですけどね、こっちの新改訳の聖書ですと。で、ヘブル語で男性名詞があって、女性名詞をつけるときに、アーっていう言葉をつけるんですよ。最後に。だから、イシュっていう、この人間の言葉、男の言葉があるんですけども、アーっていうのをつけて、イシャーになるんです。 だからここではこれをイシャーと名付けよう、これはイシュから取られたのだからということなんですね。というふうに女性がここで作られているわけなんです。そして次に、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。はい、ここに結婚の定義があります。じっくり勉強してください。あのクリスチャンで結婚を考えている、または結婚をしているけれども聖書的な結婚って何なのかなっていう時に考える時には、ここが土台になります。まず一つ目、とても単純なんですけれども、天と地を神が作られた時に、人を作られた時にですね、親子関係の前に夫婦関係作られたってことです。どうですか、当たり前ですけども、初めに結婚があって、それから親子関係なんですよ。つまり夫婦関係が親子関係に優先するんです。夫婦が神の前で誓いを交わすんですけれども、神以外に二人の間に立ち入ることができる人が一人たりあってはならないということです。親でさえもそうなんです。で、次に男はって書いてますね。それゆえ男は、結婚は男がするものなんです。つまり男が全責任を負っています。妻がこんなこと言った、妻がこうだから、妻が、ね、神様の前に出たらお前だよって言われます。これが男が辛いところ、男は辛いよなんですよ。男は、男の頭は何ですか、キリストだって書いてますよね。女の頭が男だって書いてます。男が辛いのはですね、誰のせいにもできないんです。ただ一人でイエス様の前に出ていかなきゃいけないんです。イエス様の前に出て、イエス様からだけ受け取ったその言葉によって他の人たちを引っ張っていくという責任があるんです。妻が悪かったら、息子娘が悪かったら自分が悪いんです。それをいかに収めていくか、いかにこのリードしていくか、これが男なんですよ。そして次に、その父母を離れです。これが大切ですね。結婚のまあ相談をですね、日本やまたは他のアジアで受けるときに、まあアメリカもそうかもしれませんけど、まあでもやっぱりアジアの地域ですね。何が問題で夫婦関係悪くなるか、その 90% なんですね、親なんですよ。親なんです。親を敬いなさい、父母を敬えというのはモーセの律法の中にあるとっても大事な戒めです。でも離れるという決断、これが必要なのに、男はまだお父さん、お母さん、特にお母さんになるわけなんです。そして、お母さんの理想像を奥さんに今度はぶつけていくんですね。まあ、大体私もそうだったんですけど、ね、新聞読んでたら勝手にサラが並ん、美味しいご飯が出てきてですね、そしてよし食べるぞって言って食べて、で皿洗いも全部やってもらってですね、これを大体描くんです。これ全部お母さんがやってくれたから、子供の時に。これ描くんですよね。現実は違うっていうのも、もうすぐに結婚した人は分かるわけですけど、現実どころかですね、本当は全部を責任を持ってやっていくわけなんですから、足りない部分があったら皿洗いもするわけですよね。それをしていくためには、父、母を離れないといけないんです。で、これ離れられないから、必ず被害を受けるのが奥さんなんです。奥さんなんですよ。で、次に結ばれるとありますですね。一つになる、一体になるという、切っては切り離せない関係になっていくんだということなんですね。つまり離婚をしたら、ちょうど自分の肉体を引き裂くような痛みを伴うような結びつきを神様が与えられるんです。でですね、 結婚カウンセリングと称してですね、結婚相手を探すときに性格が調和している人とかビジョンが一致している人とかいろいろ言いますよね。けれども結婚をした人にはその現実を知っています。性格の一致あるわけないんですで逆に今思うのは一致してる方が怖いです。掃除が嫌いな人と好きな人ですね。そうすると喧嘩起こります。でもどっちも掃除が嫌いだったらどうでしょうか。なんか非常に身近な人でそういう人がいるんですけど、私たちの夫婦なんですけど大変ですよ。あとビジョンの一致、これもですね。でどうでしょうか、結婚式の時にどういうふうに制約を交わしてましたか。その健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命のある限り真心を尽くすことを誓いますかですよね。で誓いますって言ったんですよ。全部条件つけてんですよ、さっきの話。性格であるとか、そのなんだかって、その予的な場合だとすぐわかりますよね。あのほら、車があったらいいとか、家があったらいいとか。でもクリスチャンの中でもそれ起こっちゃうんですよ。ね。これなんか条件をつけていくんですよ。でも、結婚というのは、この根底にあるのは献身なんですよ。さっきの誓いにある。献身なんです。妻を夫が愛すっていう献身です。で、次に妻が夫に従っていくっていう献身なんです。これ性格が違ったって、将来の計画が違ったって、乗り越えられるんですよね。で、次に、はい、見てください、最後に、二人は一体となったと書いてます。で、これヘブル語なんですけれども、これとっても興味深いですね。エハっていう言葉なんですが、先ほどの神が一人であるという言葉に対しても使われている言葉で、単数なんだけど複数なんですよ。これわけわかんないでしょ？説明します。簡単です。はい。一つの手ですよね。五本の指があるじゃないですか。でも一つじゃないですか。この一つの手というときに、このエハードが使われるんです。だから指を使うときのこれ単数形の言葉もあるんですが、一本の手という時の言葉がこの単複形というんですか、単数で複数形というのがあるんですよ。それが今ここで使われています。で、神様にも私は一人であるという、一つであるという時にはこの言葉が使われているんです。つまり夫と妻二人いるんだけれども一つになった、一体になったんだよということです。で、これは具体的には夫婦の関係があるでしょう。結婚というのは聖書を見ると夫婦のその性的な結びつきを持つことそのものが結婚の完成というふうに書いてあります。あの、見られていますね。と同時に、その後に生まれてくる子孫、子供ですよね。これによってもう完全に一つになった、一つの体になった、という実現を見ることができるわけなんです。イエス様が夫婦関係についてですね、あのパリサイ人から質問を受けたときにですね、離婚状渡してもいいというふうに立法には書いてあるけどどうなんだって言ったときに、イエス様がここの箇所を引用されて、それで神が結び合わせたものを引き離してはいけないと、他の、離婚して他の男もあるいは女のところに行くんだったらもう姦淫の罪を犯してるっていうのをおっしゃったんですよ。で、その後に出てくる場面が何かって言ったら子供なんですよね。小さな子供が、イエス様のところに行きたいって言ってですね、それで親が連れてきたんだけども、弟子たちが叱ったら、イエス様がものすごい憤ったんですよ。やめなさいなさい、来させなさいって。イエス様怒ることたまりないですよね。時たまあります。で、怒るってのは特別なんですよ。イエス様が子供がご自分のところに来ることを、拒むっていうことはもうイエス様は怒る対象なんですね、それ。子供へのミニストリー、子供がイエス様を信じていくとっても大事です。で、なんでその離婚の話の後に子供の話が出てくるか。離婚すると何一番被害を受けるのが子供でしょ。子供なんですよ。一体となったその実現を切り離したら子供が一番被害を受けるんです。もちろん本人も痛いですよ、引き離されて。でも一番痛いのが子供なわけですよね。ということで離婚はいけないんだよというふうに言ってるんです。単にですね、この罪だ罪だ罪だっていう、そのなんていうか、そういう話じゃなくて、 根拠があるんですよね。根拠が。で、最後。その時人と妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。すごいですね。今私たち裸で恥ずかしいですよね。当時は恥ずかしくなかったんですって。で、これは意味があります。霊的な意味があります。恥ずかしくない、裸。隠すものがないって意味です。隠し事がないっていうことです。私たちが何か悪いことをしたら、隠したくなるんですよね。覆いたくなるんです。それが全然ない状態です。ちょうど小さな子供が女の子でも男の子でも裸で、ね、走り回っても全然平気なのと同じように、完全に神様に頼っていて、完全に神様と一緒にいたので、その、完全に透明だったんですよ。完全に、その、何も隠し事がない状態だったわけなんです。で、これが神様が私たちに与えている光の中に生きるということなんですよ。第1ヨハネに書いてますよね。神が光であって私たちが光の中にいれば神と交わりを持つことができる。でもそう言いながら暗闇の中にいたら神と交わりは持っていないよ。だから罪を言い表しなさい。神は正しくて真実な方だからその罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。で、これが今ここで見ている光の中にいる姿なわけなんです。で、次回、そこから暗闇の中に行ってしまった、人の話を見ていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたがお作りになってくださったこの天と地と、そして今見た、私たち夫婦の関係を、教えてくださってありがとうございます。何度となくこのものもまた私たち失敗します。あなたのデザインをこのように教えてくださっているにもかかわらず、わがままになってしまうことがあります。自分で判断して神様から与えられたものではなくて自分の判断でやろうとします。善悪の木の実をからその実を取って食べてしまいます。神様、本当にでもイエス・キリストがその罪を全部負ってくださって罪を取り除いてくださったこと、罪を告白するならば清めてくださることを感謝いたします。主よ、あなたの前に全部をさらけ出してそれであなたの御霊の中に生きていくことができるようにお守りください。助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。